はい、こんにちは、今日はですね、私、まあ鎌倉のお茶飲み友達でもあります、
そうですね、
はい、山際晴美さんのお宅にお邪魔しております。こんにちは、
いらっしゃいませ
、はい、ただいま今日はですね、まあちょっとね、長いこと温めていた今日の収録なんですけれども ね、はい、はるみさんはね、まあセラピストという仕事をですね、はい、長いことやってこられまして、ちょっと今この混沌とした時代に、
ね、
はい、一人一人のね、心を元気にしていく、そのアイディアをね、たくさん持っている方なので、ぜひお話を伺いたいと思って参りました。よろしくお願いいたします。はい、はい。まあ実はね、ぶっちゃけな話なんですけどね、はい、昨日私たち収録したんですよね。
そうなんです。そうなんです。
なかなか、そう、長くなりすぎちゃってね。そう、なかなかね。
伝えたいことはあるんですけど、今日は。もうちょっと、
もうちょっと、
要点まとめて、
いつもの、ね、調子で長話しちゃったんですね。
いつもの調子で。はい。
まあ、それはそれで、なかなか、いい感じだったんですけれどもね。
はい。
はい、今日はちょっと、どんな感じで進めていきましょうかね。
そうですね。はい、まず、私がどんなセラピーをしているのかっていう、ね、話からいきましょうか。
はい。
まあ、出したり引っ込めたりしながら、セラピーを、セラピーとかヒーリングっていうものを、うん、まあ、結構長い間追求してきたわけなんですけど、はい、まあ、最初に自分が実際にこうお客さんに対してやっていたのは、うん、植物療法ですね、はい、それは、メインはアロマセラピー で、うんうん、で初めはリリさんみたいに同じようにボディーワーク、
そうですね、
はい、トリートメントもしてました、はい、
ええ、
でだんだんその体の対処だけではちょっと片手落ちというか、
うんうん、
やっぱり私たち心も体も魂も当然つながり合っているの で、
うんうん、
その体の対処療法みたいな、こうただ単にケアだけではやっぱりうまく解決できないことっていうのがたくさんあるので、うん、だんだんその私自身も、まあ、もともとそっちが本当は興味があったんですけど、うん、心のケアっていうことに今はどんどんどんどんシフトをして、
はい、
で、まあ、もちろん植物療法もこちらは趣味も兼ねて続けてはいます。ただもう今はボディーワークっていうのはやらずに、
うん、
心理療法とか、はい、まあ、フラワーエッセンスっていうものを使ったお花の心理療法も含めて、そっちをメインに今していますね、
うん、はい、どうですか最近の、まあそうですね、セラピーに来られる方の、
はい、
まあ、いろんな、ね、お悩みがあると思うんですけれども、
はいはい、
ちょっといろいろこう、共通してね、
はい、
こういうテーマがあるんじゃないかなっていうのを感じたって言われてましたけども、
そうですね、はい、ここ最近で今私がやっているメインの心理療法っていうのが、
うんうんうん、
ヒプノセラピー、
あー、なるほど、
いわゆる年齢対抗療法、リグレッションセラピーというんですけれども、うん、
はい、
幼少時代に遡って、うん、そこからこう自分の心の癖とか、
うん、
抑圧してきた感情とか、
うん、
そういったものを解放しながら自分の本来の自分の姿を取り戻すっていうことと、うん、あとは過去性回帰療法って言って、はい、こちらは前世療法とも言われるものですね、
うん、
結構最近前世療法も興味あるっていう方が多いんですけど、でその前世を私が見てあなたの前世はこうですっていうわけではなく、
ではなくてね、
実際に催眠療法を使った中で、
うん、
そのクライアントさんご本人に 前世を再体験してもらう、
うん、
でその再体験して癒すことで今生きてる人生がなんでこういう風になってるのかっていう理由を探っていたりとか、
うん、
あとは生まれてきた理由ですね、
うん、
目的、
うん、
自分がその両親を選択した理由とか、
うん、
自分のソウルメイトとの関係であるとか、
うんうん、
それから前世のポジティブな部分も見ることができるので、
はい、
そのポジティブな前世のこう生き生きしてた時を再体験することで、
うんうん、
その時の感覚とか才能とか自信を今生きてるこの今の人生に持ち帰ってくるっていうことです、うん、とかあとはこう自分のハイアーセルフと対話したり、
はい、うん
まあいろいろできるんですけど、
なるほどなるほど、
はい、で今そのさっきもおっしゃっていた、
うん、
ここ最近の傾向なんですけど、うん、今私たちこう、まあ、ある意味ちょっとね、社会的にも震災とかあったりしてちょっと混沌とした中で、こう今まで安定とか、
うん、
安心とか、
うん、
こう言われてたものがどんどんちょっと崩れ始めている中で、こうそれをネガティブに捉えるとなんていうかちょっととても大変な世の中を、
ね、
生きているように感じるけど、実はそのポジティブな面もあって、だからこそ本当にやりたいことして生きていこうとか、もうちょっとその苦しみをねこう体験して生きるんじゃなくて、
うんうんうん、
もっと本当に自分はこういうことがしたいとか、なんかこう本来の自分で生きることへこうみんなチャレンジし始めてるように感じるんです ね、
うん、
でそのチャレンジの中で、うん、やっぱり自分を信頼する力だったり、
うん、
そのじゃあいざ自分は本当に何がしたいんだろうとかね、そういうことを探しに来る方もすごく多いし、
うんうんうん、
またその根底に動き出せないその無力感とか、ずっと抱えてきたこう諦め、
うん、
自分にとってこうずっと壁になっている、
うん、
こう自分を超えていくような、
うん、
そんなセラピーを最近はする方が多いですね、うん、なのでこれは一つの、
うん、
その今の時代の流れというかやっぱり傾向なのかなっていうのは、うんすごく感じているところですね。
なるほどね、
はい、だんだんとこう自分自身が自分の現実を作っているっていうことにみんなが多分気づき始めてるんだと思う。そのまだね、うん、そう思ってない方もいるかもしれませんが、うんうん、自分のその選択によって未来がちゃんと変わっていくっていうことをもっとより意識的に主体的に生きる、うんうん生き方にみんなこうそろそろ変わってくるんじゃないかなって思うんです。
そうですね。そういう意味では本当にその震災っていうね、あの大きい出来事っていうのは、あれによってこういろいろこう意識が本当にこう大きく変化した人っていうのがたくさん、まあ、自分の周りにもいるわけですけれども、
はい、
やっぱりそういうこう一見ねもう本当にとんでもないようなことが起こったと。
うん、
いう中で、
はい、
その自分が自分の本質をもう一回ねこうなんていうかなそこに立ち戻るという、ね、こう
そうですね
動きをね体験
したい一つの、うん、ショック療法みたいなもので、
うん、
やっぱりあの出来事を通してすごくみんながそれぞれ、
ねうんうん、
自分のいろんな生きてる世界の中で、
うん、
本当に何を大切に生きていくのかっていうのをみんなが考え始めたと思うんですよね。
なんかうんまあ、私事であれなんですけどね、
はい、
やっぱりこうショック療法ってね、
うん、
すごいなと思うんですけれどもねやっぱりその日頃だったら、はい、なんとなくこうやり過ごせていたこととか、
うん、
飲み込み続けててもまあ、うん、なんとか乗り越えられると自分で思ってきたことが、はい乗り越えられないぐらい、
うん、
こうそれこそショックなことがね、うん、起こって初めて自分がどれだけのことをこう我慢してきたのかとか飲み込んできたのかっていうことにやっと気づけるっていうことが、
うん、
まああるんだなと最近ねちょっといろいろ思ったんですけどもね。
だからその、うん、もちろんね誰しもが苦しみとかね、
うん、
そのネガティブな何かアクシデントが起きたときに、
うん、
やっぱり 嫌ですけど、
嫌ですけど
好んでね、それを、うん、体験したいとはもちろん思ってないけれども、やっぱりそういうことが起きた時に、その出来事によってこう自分の中にその恐れとか悲しみとか、うんうん、その本当の声っていうものが初めて見つけられるんですよね、
うんうん、
でそこまた蓋をせずに、うん、大丈夫なふりもせずに、うんうんうん、ちゃんとこう根本的に解決していくっていうのは、私は自分のセラピーでももちろんサポートしてるんですけど、うん、やっぱり本来の自分により戻っていくっていうのが今一番大事だし、自分に本当に正直に生きてるかどうかっていうことが
問われるというか、
いろんなレベルで今問われている流れの中にあるので、このなんかね、去年とかアセンションって
言われて、騒がれてね、
はい、でもそれはやっぱり周波数がいろいろ地球ごと変わっていったりする中で、今までは大丈夫なふりをできてたことがやっぱりどんどん現実化するスピードも速くなってるので、自分の中にあるポジティブもネガティブも
両方ね、
現実にどんどん映し出されていっているので、
いやだから本当にね、その例えば自分の外側で起こっていること、うん、まあ、震災もしっかりだし、どこかの国の戦争もそうですけど、うん、その自分が起こしたとはみんな思ってないわけですよ、自分の意識が ね、
そうですね、
だけどもその自分 の、 はあ、リアリティの中に起こることっていうものが、うん、その自分の内側にある、うん、そのいろんな意識ね、無意識の中にも含まれている、
そうですね、
そのいろんなね、
潜在意識にある個人的なレベルのものから、うん、それが大きく集まって、うん、社会レベルでこう集合意識のレベルで起こってきてるものとか、その集合意識の中にあるネガティブなものが何か
現れて、ね、
大きな形で現れたりとか、やっぱり全部本当はつながり合ってるので、
うん、そのつながり合ってるっていうことに理解がね、そんなってそんなこと言われてもピンとこないってね、うん、思う人も少なくないと思うんですけど、うん、やっぱりその、まあ、自分が感じたことはね、最近ね、うん、やっぱその自分とは関係ないと思っていたことが、うん、自分の目の前に起こった時に、うん、やっぱり掘り下げていくと関係あるんですよ、その関係あるっていうことに気づいたんですよね、
はい、
うん、だからやっぱりその自分の内側に目を向けていくと、
うん、外側を変えるのはなかなか難しいので、うんうんうん、何が起こっても、うんうん、こうその時に自分の本当の真の軸がぶれずにこう生きるこう力っていうか、ね、うん、やっぱりなんかそういったものがこれからはますます必要になってくるのかなと。
でもなんかそういう意味で言えば、うん、希望が持てるなと思うんですよ。だって外側こんなですけど、
うん、外側
はこんなですけど、でもね、内側を整えていくと、うん、外側まで変わってしまうっていう。
そうなんです。
それが私は最近はだんだんこう腑に落ちてきたというかですね、うん、実感に結びついてきてるんだけども、うん、ああじゃあやっぱり。ね、その手に負えないって思って、うん、なんか塞ぎ込んでないで自分の内側をしっかり、うん、なんかちゃんと見ていくっていう作業をしていくと、ね、外側がちゃんとそれに応えてくれるっていうね、
は
い、
一つのやっぱり自分を丁寧に大切に愛することとして、そのネガティブなことすらしっかり自分の内側をねケアしてあげる、向き合うっていうこと、うんうん、何かこうただ単に外側の出来事のせいにしてやり過ごすのは誰でもできるんですけど、でもそれをやっても根本的にはやっぱり何も変わらないので、
そうですね、
でそのやっぱり内をちゃんと整えていく上で、まず私もこうセラピーをやっていて、多くの人にとってまあ必要だなと本当に思うのがインナーチャイルドセラピー、
はい、
インナーチャイルドって、うんうん、傷ついたままこう蓋されて、
うんうん、
癒されてないこう内なる子供っていうことなんですけど、うん、 こう生まれた時の自分って本来の姿なんですよね、本当は。だけどそれがいつの間にか、そういう本当の自分ってね、自然にこう感情が湧いたりとか、まあ人によって個性いろいろ、優しさも知性も才能も、感受性も創造性も好奇心も本能もいろんなものをひっくるめた、その
ありのまま
の、ありのままの自分っていうものがいるんだけど、それがこうお母さんのお腹の中に命を宿した時から大人になっていくまでの間に、その両親の影響だったり、まあね、親がいらっしゃらない方でも、何らか私たち大人のケアを受けて生きて大人になっていくので、まあ、その間こう少しずつ少しずつ心の奥底に押し込められてしまった、その蓋されて本当はこう言いたかったのに言えなかったとかね、寂しかった気持ちとか、もっと褒めてもらいたかったとか、そういったなんかこう押し込められてしまった心の本音みたいなもの、それが結構大人になってもう過ぎたことだし大したことないって思ってても、実はその幼少期のその環境によって培われた自分の土台っていうのは大人になってもうそのまんまやってるんですよね、私たち。
そうですね本当にね。
そうなので、そういったもう顕在意識ではね、もうもちろんあんまりこう胎児期のことを覚えてますっていう人もいないでしょうし、でもそのちょっとずつちょっとずつ傷ついたり、こうトラウマとかがあって癒されずに、そのままになってるこう子どもの頃の本音とか、もう大人になって忘れて一見なんともないような大したことない出来事も、潜在意識の中はあの時間も空間もない領域なので、はい、全ての記憶はあるんですね。でそれをもう二度と傷つかないように私たち防御して生きてるので、それがこういつの間にか大人になってくると、それが人間関係の中でね、ネガティブな反応として現れてしまったり、こうなかなか自分らしくいられない状態で現れているので、
結構そういうのってね、その、繰り返すなって思うんですよね。
誰にでも多分あると思うんです、そのネガティブなパターン、自分では本当はこんなこと望んでないのに起きてるってことは、その顕在意識と潜在意識の思ってることが別々なんですね。だからインナーチャイルドがこう傷ついたままになってたりすると、すごくイライラしたりとか、どうせ私なんてってい う, こう自己否定感を持ってたりとか、あとは実際自分が親になった時に子供の愛し方が分からなかったり、自分の親にされて嫌だと思ってた同じことを
してしまって
無意識に子供にしてたりとかね、自分はダメな人間だとか、自分は誰からも愛されてないって感じてたりとか、誰にも言えない理由のわからない孤独感だったりとか、まあ摂食障害なんかもね、結構やっぱりほとんどのケースはそう幼少時代からの心の傷から出てくるものが多いんですけど、
いやなんかね、今のお話でもあったんですけど、例えば子供の頃に、これをされて例えば嫌だったとか、悲しかったから自分はそうしないようにしようと思って頑張ってそうしない人格をね、あの行動パターンを作り上げてきたつもりでも、自分がいざ大人になった時に同じことをしてしまうってことが起こるじゃないですか。結構それってあると思うんですよね。でそのやっぱりその自分がその極端に嫌だと思ったり、苦しいとか思って押し込めてきたものっていうのは、それをやっぱりこう見ていって違うこう認識をね、そこに与えてあげないと、ただ押し込めているだけでなくなったわけではないっていうことに、
なくなってないんです、
気づかずにね、自分にはそれはないっ って思い込んで
しまう、それが大丈夫なふりなんですよ ね、
う
ん、一見あのポジティブなようなことなんですけど、
うんうん、
本当はそれがね根っこではやっぱり傷ついたままになってるので、うんうん、なんかの拍子にそれがイライラになって子供に当たってしまったりとか、でそのまたそうしてしまう自分を自己嫌悪するとか、うん、結局自分がやっぱりどこかで傷ついて
うん、
言い続けてしまってるんですよね、
うん、
やっぱりそれって苦しいことなので、なんかそういった時にこう自分ではその無意識の、うん、潜在意識のね無意識レベルのパターンなので、
うん、
なかなかこう向き合うのが難しい場合には、うん、もうぜひこういったセラピーを
なるほど、ね、
もっと利用してほしいなって思いますね。
ほらそのちょっとね昨日のお話でもあったんですけどこう、うん、闇雲なポジティブシンキングはいらないってね。
あれはやっぱりどんどんどんどん本当は悲しいのにとか、
うんうん、
本当は辛いのに元気でなきゃいけないとかね、
うんうん、
自分はもっと強くいなきゃいけない、自分が弱いからダメなんだっていうので、うんうんうん、どんどんどんどん蓋をし続けることによって、うんうん、結局最後爆発するともう鬱になっちゃうんですね。無気力状態とか、
うんうんうんうん、
絶望状態にハマってしまう方がいるので、
うん、最近はねうつの方も多いと言われてますけれども、
うん、そうですね、
ね、こう心療内科に通ってもなかなか、
うん、
そんなねお薬もらって治るものでもなかったりとかね。
で本来人ってありのままで完全な存在なんですよ、
うん、
それはもう私はフラワーエッセンスの原理からも本当にそうだなと思うんですけど、
うんうん、
本当は何も直さなくていいんだけど、
うん、
みんなその大人になるまでにその成長過程の中でね、子供って本質的には無条件の愛を求める生き物だし、
うん、
また無条件に愛そうとする生き物なんですね、うんうんうん、その本来の愛の形っていうのが、うんうん、その成長過程で何らか脅かされているので、例えばその親の言う通りにしないと愛してもらえないとかね、
うん、
自分の本当の思いをこう表現した時に肯定してもらえなかったりとか、
うん、
理解してもらえなかったり、
うん、
何らかの形でこうありのままの自分でいることを許してもらえなかったことで、こう傷ついてる心の悲しみとか怒りとか、
うんうん、
そういったものがこう潜在意識の心の奥深くでは、
うん、
そういうネガティブな感情とそれに基づいた思い込み、ビリーフを作っちゃうんですね、
うん、
こういう自分はいけないとか、
うん、なるほど、
うん、だからそれが大人になってもずっと無意識の中で、
うん、
その設定をルールをたくさん防御服を着込んだまま大人になってるので、それがこう思うようにいかなくなった時に、
うん、
やっぱり自分のもともとあるその存在価値っていうものが見出せなくなってきちゃうと、
うん、
なんかもう自分がダメだっていうね、その鬱状態になったり、
うん、
やっぱりきちんとこう愛してもらえなかったがゆえに孤独をずっと抱えていたりとか、
うん、いやでもそれをお聞きするとですよ、
うん、
お母さんお父さんの役目ってすごい大変ですね。
もう素晴らしいお仕事ですね。
お仕事ですね。
で、子育てをね、うん、すごく楽しんでいらっしゃる方も本当にいっぱいいて素晴らしいし、
うん、
だけどやっぱりそうじゃない場合もあって、 でもそういう時もね、
う
んうん、どうか自分を責めないで、
お母さんのお父さん自身がね、
そうまずはお母さんもお父さんも自分を癒してケアすることを大事にしてほしいっていうのはすごく思いますね、
うん、
自分がちゃんと癒されれば、基本的に人はみんな愛の存在だから、
うんうんうん、
ちゃんと人に愛を子供なりその周りの人間関係に与えられるようにできてるので、
うん、
だからそういううまくいかないことがあった時に、ぜひなんかそのもっと強化してね、
うん、
自分は強くいなきゃとか、
うん、
自分がダメなんだからこうしなきゃとか、
うん、
そうやってこうさらに負担をするんじゃなくて、うん、その自分を愛することで 本当の自分を取り戻すことで、うん、その修正してほしいというかね、それはすごくいい思いますね。本当に子供がこう一人大人になるまでに育つ間の、うん、その幼少期って大事な心の土台作りの時間なので、
うん、
でそれはお互いにとってやっぱりただ簡単なことではないと思うんです、
うん、
大人も子供も人間同士なので、
ね、うんうん、
でみんなどっかしら心に傷を抱えている親に育てられて、
うん、
また自分も傷ついている部分ってどうしても多くの方やっぱり持ってるので、それをなかなかこう完璧にねやろうとか、
うんうん、
無理なんですけど、でも子育てを通じて自分を癒す機会にぜひしてほしいですね。
なるほどね、うん、どこかでね聞いたことがあるんですけれども、
はい、
例えばうちは眼科系なんだよねとか、
うんうん
う
ん、
うちはまあ心臓が弱いんだよねとかね、うん、そういう話って聞くじゃないですか、
はい、
でそれはまあ例えば DNA のね、
うん、
の問題でね、
うん、
まあ、そこが弱いとか、
うん、
そういうこともあるかもしれないけれども、うん、病気とかそういったものって、うん、心理的な要因っていうのがすごく関わってくるわけですよ。
そう、
でその時にやっぱりそれを繰り返してしまう、
うん、
そういうこうまあその家系に脈々と受け継がれてしまっている、
うん、
まあ、メンタルのパターンとかね、
そうですね、心の傷の連鎖だったり、
うんうんうん、
そういう何かやっぱりずっとつながっている部分っていうのがあるので、
う
ん、
そう、そういうのがね、
そう、もしこのラジオを聞いて、うん、気づいた人からその鎖を断ち切ってほしいですね。
自分のところでね断ち切るというようなね、
そう、うん、それは未来の子供たちとかね、
うん、
その貢献になるので、
うん、
その一人一人が自分の内なるこう愛を取り戻してありのままの自分でオッケーで生きられることっていうのは本当に大きな力になるし、
うんうんうん、
喜びに生きていくことにやっぱりつながっていくと思うので、
なんかね実際ね、まあ、私も、うん、まあいろいろその自分の中の鎖を外してくるような作業っていうのを長いこと続けてきたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、ここ最近すごいこう自分の中で大きな気づきを得たなと思ったものが一つあってね、
はい、
それは自分を癒すとか、
うん、
自分を大切にするとか、
うん、
自分を愛することができるようにとか、
うんうん、
っていう言葉ってまあ氾濫してるわけですけれども、
うん、
なかなかそれがね腑に落ちなかったんですよ、
うん、
自分で自分を愛するって、
うん、
無理とかね、うん、そんな頭では分かってても心がそれを感じられないっていう時期が、
うん、
結構ずっと長くあったのはね、
うん、
まあ、いろいろねはるみさんとも話してきた中 で,
うで、ね、
もうあったと思うんですけど、うん、でもなんか最近自分を大事にするって、
うん、
自分をなんていうかな、自分でハグしてあげるとかね、そういうことでもなくって、
その
自分が何をそんなに我慢しているのかとか、うん、今自分本当はどう思っているのかとか、そういうこう本音をちゃんと自分で耳を傾けてあげてね、うん、それをないものにしないっていうのかな、
うん、
そんなことを思ってちゃいけないとかではなくて、先に進まなきゃとかでもなくて、
感じること
っていうのが何よりも自分を大切にするっていう感覚と近いっていうことをちょっと最近は実感しまして、
うん、
で、それを理解した時にどれだけ自分がちょっとした我慢とかね、
うん、
ちょっとした悲しみは飲み込んじゃうとかね、
で、
まあちょっと前向きに行こうやと気持ち切り替えて早く、ね、なるべく早く苦しいところに立ち止まり続けないように、うん、自分で頑張って動いちゃうとかね、そういうことによってその時に素直な自分が訴えていた悲しみとか、
うん、
か、なんかね、そういう思いを、うん、
本当の気持ち、ね、
そうそう、見ないように、そこにとどまらないようにっていうのかな、
うん、
してきたことの積み重ねが、
うん、
やっぱり自分を大切にするという感覚が分からなくなっていく原因だったっていうことに気づいて、
うん、
やっぱりそれをやめてみたんですね、
うん、
でそしたら本当にそのあ、自分を大事にするってこういうことでよかったんだみたいな、
そう、
そういう感触がね、
シンプルな、
うん、
その自分の心にちゃんと正直でいるっていうシンプルなことなんだけど、うん、これがね、
これがね、
人間難しくって、
ね、
やっぱりそれがだからさっき言ったその、
うんうん、
幼少時代にこうでなきゃ愛してもらえないっていうね、いろんな
頑張っちゃうパターンがね、
傷をやっぱり持ってるので、それがいつの間にか自分が愛して、
うん、
愛し愛されて生きるために傷つかないための防御服をやっぱり着込んでいるので、それでね、防御して生きてると、うん、本当の自分の声っていうのをどうしてもみんな聞こえなくなってきちゃうんですね、
うん、
本当はすごい我慢したり悲しんでるのにね、さっき言ってたように、
うん、
すごい無理して相手のために頑張ってしまっていたりとか、
ね、
うん、でやっぱりそういう心のポジティブであれネガティブであれ、
うん、
培ってきたパターンっていうのがどうしても人間関係の中にね現れたり、
うん、
その恋愛とかパートナーシップとかもろに、
うん、家族とかね、
家族の間とか現れたりして、うん、でもそれは別にそれがねネガティブなことが悪いわけじゃなくて、
うんうん、
そこで気がついて学べばいい、
自分の中にどんなパターンがあるのかっていう気づきをね見せてくれている、まあ、出来事としてね、
そう、どうしても自分一人だと、
うん、
だんだん分かんなくなってきちゃう部分も、
うん、
一人では向き合いきれない部分もあるとは思うんですけど、
うん、
こう幸せって感じるのは他の、ね、
うん、
誰でもなく自分自身なので、うん、やっぱり自分が心地よく自分のハートにちゃんと正直でいるってことが本当に
何よりも
何よりも
何よりもの社会貢献と、
そうです大事ですね、
自分がね、自分を本当にきちんと取り戻していくっていうことが、うん、やっぱりその、まあ、社会がね変わっていくための大事な、まあ、一番身近にある方法かもしれないって ね、
そ う、 ね、
そう思いますね、本当
いろいろこうやっぱり抑え込んで、
うん、
本当の気持ちをね、
うん、
蓋をして結構大丈夫なふり、
うん
こう心がこうなんていうんですか、もう感じることをね許さないで生きていると、
うん、
自分の本当にしたいこととかね、自分が何が好きで何が嫌いとかね、そういうシンプルなことすらやっぱりいつの間にかそう心の不感症みたいな感じで分かんなくなってきちゃう人ってどうしても多いんですよね、
うんうん、
なのでそういうやっぱり最初に言ったようにこれからは自分の軸がないと、
うん、
いろんなことが社会で起きてくる、
うん、
起きているしね、
はいはい、
ちょっと大変な中で、
うんうんうん、
こう自分を大事に自分の軸を持って正直に生きることっていうのが一番自分を幸せに、
そして周りも幸せに、
そう、周りを幸せに生きていける、うん、ことだと思うんですね、
うん、
でそれは精神的にもとっても自由なことっていうかね、
うん、
こう全てにおいて本当に自己責任で、
うん、
自分がこう主体的に日々選択して生きているっていうことに、うん、自分が立った時にすごくある部分ではね正直になるのって大変な時もあるんですけど
うん、うん、
やっぱりこうもしもねずっと無理をして何かや誰かのために頑張り続けてたり、親や世間体とかね、
うん、
親の言うこととか、
うん、
そういう自分以外の人の幸せの価値基準に従ったりとかしてても、
うん、
結局自分は満たされないままなので、そのどんどんどんどんそうやってるうちに自分らしいあり方からずれて、
うん、
本当の 自分が本当は心で感じる自分自身にとっての幸せっていうものから遠ざかってしまうので、一体誰のためのね人生なのかっていうことも、自分しか自分を生きることができないので、なのでそんなこうこんなで混乱してしまった人を、まあその人らしさ、
自分の軸にね、
自分の軸に戻っていってもらえるようなセラピーを今はしばらく続けることが私にとっても喜びだし大事なのかなと思ってますね。
なんかそうですね、まあ時代が、まあ、このね地球のエネルギーとか、まあ、宇宙のエネルギーとか、自体が大きく変化してるからこそのね、こういろんな流れっていうのが私は、たちはこう無意識にでも受け取って、そういう、まあ、目覚めるね、目覚めざるを得ない、そういう出来事がたくさん起こったりとかし始めてるんじゃないかと思うんですけど、今日ちょうどね節分なわけですよ、2013年新しい1年の、本当のね2013年の新しい流れが、節分からまた始まるというふうにねいろいろ言われてますけれどもね。
そうですね、そういう意味では、今日は改めてこう、今年1年なら今年1年の、自分は本当にどうしたいんだろうっていうことを、こう考えるのにもってこいの日なんじゃないかと、ね、ある意味、スタートの時なんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりどんな人でも本来とってもパワーがあったりね、能力を持ったり、その輝かしい存在なわけですよ、外に今自分がね例えばどんな苦しいことを抱えてようとも、どんな状態にあろうとも、その人のこう体の中の、まあ、どこにあるかわからないけど、その人自身の魂はもう常にキラッキラなわけなんですよね、だからその自分の本当のパワーで生きていくっていうかね、自分の人生の舵を自分で取って、その自分の個性とか能力とか資質っていうのを十分に発揮して、自分らしく輝いて生きるパワーっていうのをみんな持ってるわけなので、それをなんか大いに発揮して本当に自分のしたいことをする、なんかそういうことにこう正直に生きていく時に私たち来てると思うんですね。
今年はそんな
さらにさらに、ね、もうなんかいろいろ激動ですけ ど、
ね、
世の中も個人レベルでも、だけど本当に
時代がそれを後押ししているというかね、
後押しして宇宙からいっぱいサポートが来てるんじゃないかってやっぱり思うぐらい、こんなね、不安定な社会情勢だからこそ、本当になんか自分の大切に思うものを大切にして生きていく、でそれにはやっぱり自分を信頼する力だったり、自分自身にとことんとことん正直であるってことがとても大事になってくるので、
なんか逆に言うなら、自分に、まあ、正直ね、なければどんどん生きにくくなる世の中が来るよって言ってましたね。
それはいろんなレベルで言えるんですけど、例えば、まあ、スピリチュアルなレベルで言えば、今とってもその地球ごと周波数が上がってるので、現実化されるスピードも速くなってるんですね、なので自分の潜在意識の中をちゃんと掃除してないと、その自分の中にある恐れとか、何かネガティブなもの、ネガティブな思い込みとか、そういったものもどんどんどんどん現実に出てくる、で出てきて、まあどうしようじゃなくて、それ出てきた時にちゃんと気づいて変えていくっていうことを選択、
いいタイミングだと、チャンスだと、
それをねギフトと捉えて、変えていければいいんだけど、またそこでねさらに蓋をしちゃったり、さらにまた、違う方に頑張っちゃったりとかすると、どんどんその出来事が強化されて、
あら恐ろしい、
あら恐ろしい。でも宇宙は正直なので、自分の中にあるもの、 そのまま全部叶えてくれてるんですね。
全部叶えてくれて
るんですね。そう、だからあのよくね引き寄せとか言ってみんな、なんかいいことばっかり引き寄せようと意図的に、ついね勘違いしてやってますけど、私たち常に引き寄せてるので
実はね。
そうだからその自分の出してるこういろんなエネルギーっていうかね、自分の中にあるその情報をより本来の自分のこうエネルギーに近づけていけば、自然とそれは自分らしい物事が現実の中でちゃんと起こっていくので、だからこう元気になろうとかポジティブでいようとかするんじゃなくて、自分の中にあるこうもういらない思い込みとかね、いらない感情とかそういったものを今こうクリアにしていくのが、実はすごく急がばもあれで早いっていうか、そういう意味でこう丁寧に自分自身を見つめてほしいし、また本当にこう本当に本当に自分の人生を大切にするからこそ、自分がどうありたいのかどう生きたいのかっていうのを、まあ、今年1年どう過ごしたいのかっていうのを本当に心に正直に、
もう本当今日から
今日から
変えて正直
選択して
ライフを始めていただきたいねと思いますね。
そうですね。
そう、今日はですね、はい、実はなんとまあ、いつもねセラピーの中とかでもちょっと実践していらっしゃる、ね、そのちょっとした誘導、それをね私たちにもシェアしてくださるということで、どんなことをテーマにした誘導瞑想だと思ったらいいですか。これは
今日はハートに正直にっていうことのお話をしたので、
はい、
その自分らしいエネルギーっていうのを感じてもらえるような瞑想を、主にこう、ハートチャクラを、
まあ、
感じてもらうような瞑想を一緒にラジオを聞きながら、
はい、じゃあ今ねラジオを聞きの皆さん、一緒にちょっとね作業をしている方は手を止めていただいたり、忙しければ後で聞き直すというかね、していただいたりしながら、どれぐらいですか、10分ぐらい、まあ10分弱ぐらいですか。
そうですね、楽な姿勢で寝転がってもいいし、椅子に座ってリラックスした姿勢で、
はい、
ちょっとリフレッシュのつもりで、
いいですね、
はい、
ちょっと節分スペシャルということで皆さんご一緒にちょっと瞑想タイムを過ごしてみましょう。
はい、はい、じゃあ、
はい、じゃあ音楽から始まります。
それでは準備ができたら目を閉じて、自分の吸ったり吐いたりしている呼吸を意識してください。息を吸うときにはクリーンでクリアな美しいエネルギーと光を吸い込むようなイメージで、お腹の深いところまで息を吸い込んでください。そして息を吐くときには自分の中の疲れやストレスや眠気、何かネガティブなものが全部はーっとため息のように吐き出されるように、ふーっと息を吐いてみてください。吸ったり吐いたりしている呼吸にただ意識をしてください。自然な呼吸になるようにリラックスして呼吸を続けてみてください。そして自分の存在の中心、自分のハートへと呼吸をしてください。自分の内側へと意識を向けて、それでは少し自分について意識を深めていきます。
まずあなたが人からこう見られたい、こうありたいと思い、普段周りに見せている自分の姿を思い浮かべてください。他の人たちに見せているあなた自身を感じながら呼吸をしてください。どんな自分が思い浮かんできますか？何も判断せず、ただ思い浮かんでくる自分を観察してみてください。あなたが人からこう見られたい、こうありたいと思っている自分の姿をただ思い浮かぶままに観察してみてください。それではさらにその奥へと意識を深めていきます。そこには本当はあなたが人には知られたくないと思っている自分のネガティブなイメージがあります。本当の自分はこうなんだと、もしこれを知られたら人に嫌われてしまうんじゃないかというあなたの中のネガティブな思い込みをちょっと勇気を出して見てみましょう。人に見られたくない、知られたくないと思っているあなたの部分は一体どんなところですか？ただ思い浮かんでくるままに任せてください。判断せずに、ただその人に見られたくない、知られたくない、こんな風に思われたら嫌われるんじゃないかというあなたのネガティブな思い込みの部分を観察してみてください。さあ、どんな思い込みやどんな自分が思い浮かんできたでしょうか。そこにダメ出ししたり判断せずに、今はただゆったりとそれを観察してみてください。さあ、それではさらにその奥へと意識を深めていきます。さらに意識を潜っていくと、今度はうっすらと光が見えてきます。その奥にある自分の内なる光の方へとイメージの中で潜ってみてください。そしてその見えてきた光の中へとイメージの中でどんどん自分がその中に入っていくのを感じてください。その眩しいほどの美しい光の中で呼吸をして、その光は何色に感じますか？その光の中で呼吸をするたびに、あなたは光そのものへとどんどん溶け込んでいきます。いろんな思い込みを持った自分の奥にある本当の自分の内なる光の中でただ呼吸をしてください。その光に包まれて溶け込んでいるあなたの中で呼吸をしてください。今どんな気分がしますか？あなたの本来の姿、愛のエネルギーそのもの、完璧な存在である本当のあなたでいると一体どんな気分なのか感じてあげてください。普段は何かこうであらこうでなきゃいけないという人格や思い込みや、いい人でいようとか何か仮面をかぶっているかもしれません。そのいろいろなものに隠されている奥にある本当のあなたの本来のエネルギーを感じながら呼吸をしてみてください。呼吸をするたびにその本来の内なる光が広がっていき、呼吸とともにあなたの体、そして細胞全体へと 広がっていくのを感じてください。森林浴や美しい自然のそばでマイナスイオンをたっぷり吸い込む時のように、あなたの本来の内なる光のこのエネルギーを、あなたのハートを開いて呼吸してみてください。呼吸するたびに胸の硬い部分が溶けて軽くなっていくのを感じてください。そして背中の硬い部分がどんどん緩んでいくのを感じながら呼吸をして、呼吸するたびに肩が少しリラックスして下に降りて緩んでいくのを感じてください。自分の肺を、肺いっぱいに美しい光の愛のエネルギーを吸い込めるように姿勢を調整してください。ゆったりと深くあなた本来のエネルギーをただ呼吸してください。本当のあなたの素晴らしい姿へと戻っていくことを、本当のあなたの心に正直な本来の自分の姿へ戻っていくことを自分に許してあげてください。あなたが自分はこういう人間であるべきだとか、何か人に嫌われないために、人に愛されるためにかぶっている仮面、それはあなたの心が少しも傷つかないために作り上げたあなたの心の防御メカニズムでしかありません。本当のあなた、本来のあなたはその奥にある光そのものの愛のエネルギーです。今はその光全体に満たされて内なるパワーで輝き出しているあなたの中で呼吸をしてください。この内なる本来のパワーの光を呼吸していると、いつもの普段日常生活をしている自分と一体どんなところが一番違うのか感じてみてください。体の違和感かもしれないし、何か自分の心が楽に感じるようになっているかもしれません。いつも感じている体の不快な部分が今本来の姿の光を呼吸しているとリラックスしているのを感じるかもしれません。そしていつでもこの自然体でいる、本当のあなたでいる心地よさを取り戻せることを今は自分に気づいてあげてください。今このリラックスした本当のあなたの感覚、自然体でいるパワフルな心地よさを感じてください。十分にこのハートのエネルギーを感じたら、今いる自分の部屋や今あなたがいる場所へと意識を戻して、ゆっくりと目を開けてください。リリさん、やってみてどうでしたか？
あ、私ね、
はい、
そうですね、気持ちよかったですね。
本当ですか？最初の方で何か無理してる自分とか、うんうん、本来じゃない自分の姿見てどうでしたか？
そうですね、本来じゃない自分の姿
難しかったですか、やるの。
なんかね、いや、うん、なんて言ったらいいのかな、こう最近ね、自分がね、うん、そういうものをずっと見続けてきてたの で、
で、ね、
意外とその
なんちょっとなんていうのかな、楽になってる、
うん、そうそうそうそう、だから本来じゃない自分の姿っていうのがもうあんまりなんかこう、
うん、
今ここにない感じ、どんなだったっけなみたいな感じで、
うん、
ちょっと思い出すような、
はい、
その感覚をね、
うんうん
うんうん、思い出すようなちょっとイメージの仕方をしてましたね、
はい、
うん、でその自分がこうありたいっていう自分、
うん、
ね、作り上げてきた自分、
うん、
とその裏にある自分のね、
はい、
そのちょっと無理をしてきた自分、
うん、
っていうのをちょっとこう両方イメージね、
はい、
してみながら、
うん、
うん、
今日ねせっかくこんなお話をさせていただいたので、
うん、
もしラジオを聞いてる方ぜひ、
はい、
自分がこう子供時代、
うんうん、
どんな自分を演じてきたかなとかね、
うん、
演じてるつもりはなくても一体どんな子供時代を過ごしてきたかなとか、自分の両親との関係とかね、
うんうん、
ちょっと見直してもらいたいですね、ぜひ、
ね、
うん、その中に、
うんうん、
本来の自分じゃない姿とかね、
うん、
本当の自分はこうしたかったなとか見えてくるものってきっとあると思うんですね。でそうやって過ごしてきた自分の幼少時代のとかね、学校での出来事とか、うん、いろんな私たち経験の中から自分っていうものを作り上げていますから、うん、その自分は自分のこと一体どういう人だと自分に対して思っているのかっていうことも、うん、一つの自分っていうものを知る、自分の世界観を知る大事な
手がかりというかね、
そう、でそういったものをこう見つめてもらって、
うん、
もちろん今もうノリノリで絶好調で、
うん、
ね、とても幸せに生きていますっていう人は、
うん、
どうぞそのまま、
うん、
言ってもらいたいんですけれども、うんうんうん、何かこうそうじゃない今満たされない自分がいるとかね、何か本当はもっとこうしたいのにできないとか、
うん、
なんかそういったうまくいかないことがあったりするときに、
うん、
一体どんな自分の思い込みや、
うん、
どんな本来の自分じゃないものが、
うん、
そのブロックになっているのかっていうこととかも時々こう振り返る時間を持ってもらって、
うんうんうん、
そこから新たな選択をねし直すことでより良い未来を自分が作っていけるっていうことに、うん、気がついていてもらえればいいなと思います。
そうですね、
はい、
なんかねその、今この瞬間に、うん、その自分の中に悲しさとか違和感とか、うん、そのもどかしさとか、うん、そういうものを感じている人は、
うん、
もちろんそこを紐解いていくっていうね、
そうですね、
作業すれば
そこをケアしてあげてほしいですね、
うん、いろんなことが見えてくるはずなんですけど、うん、今もしそういうことが、うん、思い当たらないなと思ってる人でも、
うん、
毎日の生活これからねの中で思わぬことが起こるっていうことはないとは言えなくて、
そうですね、
でそういう時に、やっぱり何事もタイミングってね、
うん、
あるんだなと思うんですけども、うん、やっぱりそういうことがその起こるんじゃないかって身構えるんじゃなくて、
うん、
起こった時に丁寧に向き合ってあげれば私はいいと思うので、
う
ん、なんかすごくこうなんだろうね、先のことを心配しすぎるとかではなく、
そういうことでもなくてね、
今この瞬間に感じてる自分をちゃんとこう
大事に
知ってあげるということ で、安心して取り組んでいただけたらいいんじゃないかなと思いますね。
はい、一人で解決できなくても、
うん、
人のサポートをしっかり借りて、
うん、
よくね頑張ってしまう人とか、
うん、
何でも独立心がね、
うん、
ある方とかは人のサポートを得ること、
いやそうですね、う
ん、
そうい うことね、
をいけないとかね、そうするのは自分がダメなんじゃないか、
うん、
それも一つの言い悪いにせよ思い込みなので、
そうですね、
はい、中にはねそうやって無理して 孤独になってしまう人もいるので、うん、あの健全なサポートを受けるっていうのもあの健全な自立心の一つなの で、
うん、そうですね、
助け合い、うんうん、みんな一人じゃないので、
はい、
はい、で、まあ、こういうセラピーもあるよっていうことで、
はい、
ぜひ。
ではですね、まあ、サイトの方にはるみさんの、
そうですね、検索は、ね、カタカナで、ね、はい、うんうん、マルソル鎌倉って
鎌倉、
はい、入れてもらえれば多分すぐに出てくると思います、
はい、いろいろね、あのホームページだけではなく Facebook とかブログとかもやってらっしゃるようなの で、あのいろいろ情報をね、得たいなと思う方は、はい、ぜひそこにアクセスしてみてください、
はい、
あの遠隔でもね受けれたりとか ね、
そうですね、スカイプでもあのできるし、
うんうん、
どんどん自分をもっとより良いあり方で幸せに生きるために、あのサポートするので利用してもらったらいいなと思います。はい、
またね、あの機械を作ってですね、そのいろいろこのセラピーのね、なんか、
そうですね、これ結構
あのシリーズで
いろいろね、子育てとか、うんうん、恋愛とかね、
大
事ですね、結構盛り上がると思いますので、
そうね、うんうん、
いろいろみんなが陥ってしまいやすい傾向とか、うん、はい、その裏にある真実は何かとか、
うんうん、
じゃあどうしたら変えていけるのかとか ね、
ね、そういう話もね、ちょっとちょこちょこ
悩みもどんどん募集します、うん、これ、
はい、悩み募集で悩みにお答えしますと、
私でも、はい、メールしていただけたら、は
い、ぜひみんなで解決していけたらいいかなと、
ね、ラジオでこう公開シェアリング、うん、
はい、
してもいいですね。
いいですね。うんうん。そんなあのちょっとワクワクな、
はい、
あの第2弾も
ちょっと、まあ、の視野に入れつつね。いきましょう、
はい、はい。今日はいろいろありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本当にね、誘導もすごく大きな時間だったと思います。
ありがとうございます。
ぜひね、皆さん生活の中に取り入れて、
はい、何度でも
いただけたらと思いますので。
聞いてリラックスしてください。
うん、はい、
はい。
じゃあ今日は。ね、2月にしてはとても暖かな風の強い、
そうですね、
鎌倉から
お届け
しました。それでは皆さんごきげんよう。
さよなら。